最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、2023年明けまして、
おめでとうございます。
はい、明けましたですね。
明けましたね。
おめでとうございます。
はい、まさか明けるとは、ここまで明けるとは思いませんでしたが、はい、いかがですか。
いやーね、めでたいですね。やっぱり
6日、うん、7日、わかんない、
7日ですね。
7日、最初の土曜日ということで、
はい。
でももうだいぶあれじゃないですか、これ見ている人たちはもう休みボケ解消してないか、まだしてないですね。まだ休み中ですね、これね。
うん、まあ普通は4、5、6、3日、もう仕事に戻ったっていう方がほとんどだと思うので、
うんうんうん、
まあ、3日でちょっとこう、慣らし運転したみたいな感じでしょうかね。
で、まあ土日また封として、うん、まだ来週から本格稼働みたいなね。
うんうん、そうですね。
そんな感じ
だと思います。あ、土日、月まで3連休ですね。
あ、そうなんだ。すごい。うん、本当まだまだボケボケですね、私は。はい。
ね、なのでまた3連休、まあ、10日から皆さん本格始動ということですかね。
うん。
うん。
今年もね、はい、楽しみですね。
ね、今年はね、昨年はね、年末にかけて、いろいろ、世界でいろいろ起こりましたけれども、
うん。
うん、今年もね、いろいろありそうですね。
ありそう。紗彩さんはなんと、今年で還暦じゃないんですよね。来年で還暦なんですよね。
そうそう、来年ですね。
はい。だから、最後の還暦まで、最後の50代ということで。
そうですよ。
どうですか、どんな気持ちなんですか。私、なったことないんで分かんないんですけど。
そうよね。
はい、
いや、30代の時にね、40の大台に乗るっていうのがすごい衝撃的だったんですけれども。
はい。
うん、それ以降はね、なんかあんまりもうどうでもよくなっちゃいましたね。うん、
なんかあんまなんかそのやり残したこととかもあんまなさそうですもんね。そんなことないですか。
もう全然ないですね。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、うん、なので今日終わってももうなんか大往生する感じですね。
大往生、いやいや、まだまだ人生また倍ありますから、紗彩さん。
どうやって生きていこうかね、また60を節目に、考えたいと思いますが。
いいですね。じゃあ今日のテーマは、じゃあ今年1年をどんな感じで過ごすかみたいな感じの話で、
ね、うん、うんうん、そうですね。
はい。
やすしさんはどうですか。
私ですか。私はですね、うん、今年それこそ、あ、来週誕生日なんですよ。
うん、ポッキーの日。
そう、ポッキーの日じゃないんですけど、あ、そう、1月11日が誕生日で、
うん、
私も節目の35歳になりまして。
お、35歳。
はい。
なんかね、すごい若い印象がありますが。
いや、だって紗彩さんと出会った時は20代でしたから、俺も。
ねえ、そうよね。
そうで、やっぱ
本当に
20代後半とか30代前半ってなんかまだ若いイメージもあったんですけど、
うんうんうん、
35まで来ると、
うん、
なんかちょっとちゃんと社会に貢献しなきゃなみたいな。
うんうん、わかるわかる。なんか羽目外しててもいい時期は終わったよねみたいな。
そうそう、なんかちょっと気づけばいい大人みたいな感じの。
あったあった、35ぐらいからね、なんかなんとなくそういう感覚
出
てきますよね。
そうよね。だからやっぱ一層のなんかリーダーシップなのか、価値あるコンテンツなのか、サービスなのかっていうのをですね、うんうんうん、やっぱ私もちょっと今年も頑張りたいなと思ってますね。
うん。地に足をつけてって感じですかね。
そうね。だからその一発目が、1月11日から100チャレってね、年末からずっと言わせてもらってましたけど、
はい。
で、100人ってね、100チャレ、今何人集まってるか この段階で分かんないですけど、はい、
うんうん、
チャレとしてはやっていくので、なんかやっぱそのサービス、うん、100チャレというサービスとか文化みたいなのをこう、うん、しっかり育てていくというか、いろんなところで展開していくみたいなことは、
うん、
しっかりやっていきたいなって思います
ね。なるほど。そのね、今まで応援するっていう文化を広めていくっていうのでね、
うん、
やってこられてましたけれども、
そう、
その応援するって言ってもね、誰でも応援したいわけじゃないって言ってましたもんね。
そうですね、あの、うん、そう、応援ってやっぱ、いや、すごい大事にしたい文化だし、挑戦と応援あふれる場作りっていうことはやっぱこれからもテーマなんですけど、そのために、うん、じゃあ具体的にどうすればいいのみたいな声がやっぱあって、
うん、
その中の一つの場としてこの100チャレみたいな、100チャレすると応援もされるし、うん、応援する機会もあるし、うん、挑戦も加速するよみたいなね、
うん、
なんかそういう感じの文化を作っていきたいなっていうのも、ちょっともうちょい具体的になったって感じかな、うん、そういう意味で言うと。
そうですね、だんだんね、あの、年々具体的になっていきますよね、活動が、
うん
うん、でこれ100チャレは挑戦ですから、
はい、
で挑戦する人をあのこう鼓舞して、
はい、
それを応援していくっていうね形で、
はい、
あのなんかいろいろやってるイメージが先行してると思うんですけど、
うん
うん、あの一貫して、価値観に沿った活動ね展開してますよね。
そうですね、まあ、やっぱなんかそういう価値観みたいな話で言うと、
うん、
こうなんだろうな、まあ、場作りとか、まあ、ファシリテーションとかもそうだし、うんうん、だ結局なんか、まあ、アイディア考えるみたいなのもそうなんですけど、
うん、
なんか自分が活躍できる場所っていうのが、
うんうん、
やっぱどんどん分かってきたというか、なんか、うん、ここ私頑張っても大した成果出ないなっていうのも分かるし、
うんうん
うん
うん、
なんかこういうところ頑張ったらもっと力発揮できるんだろうなっていうか、なんか他の人に比べても価値発揮できるんだろうなみたいなポイントもやっぱだいぶ分かってきた感は、
うんうんうん
うん、それをやっぱもっとよりなんだろう生かしていくみたいな感じになったらいいなっていうのはイメージとしては
あります、うんうんうん、そうですね、やすしさんの自分の価値観の把握の仕方っていうのが、
うん、
あの価値観密教枠をやるのではなくやるのではなく、自分でそうやって体当たりしていろいろ体験をする中で、
はい、
あ、これかな、これ違うかなっていうのでね、あの固まってきたって感じですよね。
いや、そうですね、はい、なんか、うん、そう言われるとなんかだいぶ遠回りしてる気もしてきたんですけど、はい、
いや、もうそれ自体もね価値観なんじゃないでしょうかね。
いや、でもそれめちゃ
く
ち
ゃ体験が大事っていうね、
あ、
なんじゃないですか。
あるかも。なんかこの間他の人と話してて、
うん、
その言われたことをやっぱ素直にすぐやる人みたいなのが、
うんうん、
も
う
すごい成果出るよねみたいな話をしてね、
うん
うん、そう、あの、やすしは全然言われたことやんないよねみたいな話に、
うん、ね、本当にこれだけあの周りにすごい方がたくさん引き締めてるこういう関係をお持ちですが、我が道を行ってますよね。
そうなんだよね。いや、なんか、そう、それで、なんか、俺らなんかもう本当学んだことどんどんこうね、早くやって、早く改善していくだけだよ、みたいな、
うん。
こととか言ってて、うん、いや、まあそうなんだろうなと思いながらも、
うん、
なんで、じゃあそれ俺自分できないんだろうと思ったときに、
うん、
やっぱなんか我が道行きたい価値観あるかもしれない、俺。
うんうん。うん、
人と一緒はすごい嫌だ。
うん、人が通ってきたものは嫌なんでしょうね、きっとね。
あ、
うん、
ますわ、
うん、だから価値観こうやったら出るよっていう、
うん、
誰かが作り上げたものではなく、
うん、
自分でなんかあちこちぶつかりながら、
うん、
あ、自分の価値観ってこれじゃんっていうのを言い出すみたいなね、
うん、そう、それなんか楽しい、こいつ楽しそうだなと思ってもらいたいみたいな、
うんうん、
これ AB
型ね、それ自体が価値観なんですかね、きっと。
わかる。俺全部それ AB 型のせいにしてたんですけど。
いや、AB 型の人全然がね、そうだとは限らないですからね。っていうか、まあ、やすしさんみたいな人あんまりいないと思いますよ。で、まあ、それぞれあのみんな違うわけなんですけど、
はいはい、
その中でも何でしょうね、違い度がブラックスワン。
状態です。なるほど。
うん、これからブラックスワンやすしと、
はい、ブラックやすしで赤じゃなくてね、 レッドスワンでいこうかな。
うん、はい。ブラックスワンやすしでいいじゃないですか。あの、黒い黒鳥。
そうですね。まあでも、そんな感じで今年も楽しくやっていけたらいいのかなって
。うん、
はい。
なるほど。じゃあ、なんか、一文字、または一文でテーマが、テーマ決めたいなと思うんですけど、毎年ね、やってますから。
そうですね。あの、そういう意味で言うと、これ、サイさんと去年、年末かな話してて、出てきたことなんですけど、うん、打って出るっていう。
うん。打って出るね。
はい。今までこう積み重ねてきたものを、まあ、一つのサービスとして、形として、
うん。
で、出していく。
うん。
こう、ここに、安しありと、
うん。
応援フェスありと言っていけるような、うん、そんな感じになったらいいなと。
うんうん。
思います。
はい。素晴らしいですね。打って出る。35歳の節目に。
節目に、そろそろ俺も出ちゃおうかなと。
うん。うん、ね、これまでね、あの、言ったら、あの、お金がかからない形で、いろんな方をね、うん、全国回ったりとかして、応援してきたのでね。
うん、うん、うん。
うん、ここで集大成でね、世の中に、価値を提供するっていうのいいんじゃないですかね。
そうですね。ちゃんと。うん、社会に影響を与えていけるような価値あるものを生み出していけるような、はい、
うん、
そういう場を作っていきたいなと思います、
ね、うん、これから15年経ってもまだ50ですからね。すごいですよね。
本当ですか。もうどうなって、うん、生きていけるかな、俺大丈夫かな。
いや、今ここってことは、
はい、
ね、15年後、大気圏を突き抜けて
確かに
ね、その上まで行くかもしれないですからね。
はい。まあ、ちょっとその時までにちょっと価値観見つかってなかったら価値観見極めようかなと思います。
私もその頃いませんから。
いやいやいやいやいやいや、何、15年はまだまだでしょ。はい。
いや、短く太くね、はい、行きたいと思ってますので。
そうです。あ、そういう意味で言うと、やっぱ去年めちゃくちゃ俺痛風発作起きまくってたんで、まあ、それでも、うん、去年1年間ずっと毎回ね、皆さん全く興味なかったかもしれませんが、うん、ちょっと体重報告させていただきながらですね、
うんうん、
挑んできたんですけど、で去年1年間で、俺あれですからね、うん、結局13キロぐらい痩せたんですよ。
おお、そうですよね。
そうなんです。皆さんのおかげで、はい。やって、ちょっと体を気合いながら、で、後半では痛風の薬も飲み始めながらですね、はい。
うん、
できたんで、ちょっと健康にも気を使いたいなというのが。
うんうん、
最後あります。
いや、でもね、この若さで痛風になったの、これ支援ですよね。
うん、支援、
うん、だってこのまま分からずに行って、普通はもうちょっと年取ってからガタが来るですけど、
うん、
その積み重なったガタが来た時って、
うん、
すごい修正するの大変なんですよね。
うんうんうんうん
うん、でもこの35っていう若い状態でこれから健康に留意をして、
うん、
人生をやっていくとすると、うん、まあ、50、60になった時に、ピンピンしてると思いますよ。
確かに。ちゃんとね、うんうん、気を使えばね。
うん。まあ、喉元すぎればってね、なりやすいですからね。
なりやすい。人一倍になりやすい。人一倍。
そうそう。そうそう。だからそこをクリアしたら、痛風ちゃんもなくなるんじゃないですかね。
確かにな。まあそういう意味で言うと、やっぱ定期的に、はい、病院に通うということはやっていきたいなと。
うん。まあ痛いとね、嫌顔でも意識するので。
そうなんですよ。
そう。自分の意思でね、それをコントロールできるようになると、痛風もなくなりますよ。
はい。ありがとうございます。
うん、まあ、痛さというのも支援ということでね。
支援。はい、そうですね。うん、頑張ろう。え、どうですか、さやさんはどんな1年にありますか。
私はですね、はい、前回、去年の一番最後の時に、うん、今年の勝利っていうのをお伝えしたと思うんですけれども、
うんうん、
あれに乗っかってですね、
うん、
固めて乗るっていうのにしました。
固めて乗る、
うん、
どういうことですか。
乗るは風に乗るっていう意味ですね。
なるほど。
白く木星が中宮って真ん中に来てるので、
うんうんうん、
木々の間を風がね、いろいろこう運んでいくっていう、そういう年になりますよってお伝えしたと思うんですけども、
うんうんうん、
なのでその風の流れに乗せて、価値観に生きるっていうことをもっと日本中に広めるっていうことを乗ってする、 その風に乗ってしていくっていう意味が後半ですね。
いいですね。なんか、うん、だから要はその、なんだろう、決めつけないみたいな。
いや、今までですね、機会があっても、ちょっとこう、人前に出るっていうことを、
うん、
やらないできたんですよね。
なるほど。
ひっそりやってるみたいな。
はいはいはいはいはい。
うん、全面的に表に出ていくっていうようなことは、
うんうん、
してこなかったんですけれども、それも機会があったらやっていこうかなって思ってます。
なるほど。なるほど。うん、いいですね。チャンス、世の中に出るチャンスを、どんどん見つけてなのか、その機会に乗じてやっていくと。
そうですね。うん。あとは、コロナもあってね、引きこもっていたので、
うん、
ちょっとやすしさんを習って、全国飛び回りたいと思っています。
おお、いいですね。あ、そういう意味で言うとさ、朝日さん、出版もあるじゃないですか。
そうなんですよ。
そうよね。その時行きましょうよ、うん、全国。俺も行きたいな、一緒に。
あ、ぜひお願いします。
うん、やりますよ。ファシリテーターでも。
あ、宴会でも嬉しいですね。
はい、やります
ね。旅は道連れ、友があったらね、旅楽しくなりますからね、は
い。やりましょう。手売りしましょう。うん、じゃあ、俺が、のれんを作って、のれん何旗を作って。
旗を作って。
はい。
で、今年から、コーチング、セルフコーチングジャーナルも、大吾さんでね、出させていただいて、うんうん、はい、書店等にも並ぶ予定なので。
確かに、文具店とかさんね、うん、とかね。
文具店とか、はい。ちょっとそういうところもね、本と一緒に、回っていきたいと思ってます。
めちゃくちゃ楽しそう。
うん。そうなんです。まあ、私、旅があんまり好きじゃないんですけど、
はい、
その理由の一つに、
はい、
目的地に一人でたどり着けないっていうのがある。東京のね、地下鉄もね、もう何十年も住んでるんですけど、何百回も通過してる駅なのに、乗り換え間違うんですよね。
めちゃくちゃウケる。いや、いいですね。じゃあ、俺がお供しますよ。あ、これ目的地つけなかったことないですから、ちゃんと。
よろしくお願いします。
はい。俺どんだけ酔っ払ってても行けますんで。はい。
あ、そうなんだ。
はい。大丈夫です。
酔っ払ったやすしさんより。酔っ払ったやすしさんより。なるほど。酔っ払ったやすしさんより、正気の私の方がたどり着けないっていう。
たどり着けない。いや、全然あるんじゃないかな、マジで。はい。
悲しい現実が。
はい、
ちょっと、父親に昔言われたことがあるのを思い出しましたけれども。
はい。
父親が、近くで飲んでてね、迎えに来いっていう、車で、
うんうんうん、
電話をもらったんですよ、
うんうんうん、
で行って帰りに自分が運転しようとしたんですよね、飲んでるのに、うんうん、意味ないじゃんって言って、私運転するって言ったら、
はい、
お前が運転するよりも酔っ払ってる俺が運転した方がうまいよ、決まってるよってなんか酔っ払いながら言われてですね、でそれなんか変身できなかった自分がいたんですけれども、
いや、
はい、ちょっと雑談すぎました。
はい、あ、でもやっぱそういう全国にね、多分これ聞いてくださっている方もいろんな地域にいらっしゃると思うんで、
うん、
だってあれじゃん、 JDS の受講生さんも結構いろんな地域いるんじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんです。本当にこれコロナのおかげなんですけど、
うんうん、
それまでは東京の表参道のセミナールームで、
ね、
しかやってなかったので、
うん、
来れる方になっちゃってたんですよね、
うんうん、
ですけどコロナに始まって Zoom でやるようになって、もう本当に日本全国から、皆さん参加いただいているので、
うんうん、
で全国にね、認定講師の方、コーチの方が、生まれていただいたので、
うんうんうん、
その方々も文庫みたいなのをね、作るっていう計画も今ところどころで進んでいて、
うん、
なのでその開講式なんかにもね、行こうと思っていますので、
うん、すごい、うん、いいですね。いや、楽しみが増えたな。
そうなんですよ。なので JDS ね、興味あるけど、Zoom はねとか、興味あるけど、うん、Zoom はねだけど東京まで行くのはねって思っていた方 はですね、皆さんの近くで、ここで勉強した認定講師が、開くかもしれないので、
いいですね。
うん。よりアクセスがね、良い形で提供できるものが増えると思います。
素晴らしい。そういう意味で言うとさ、なんか、この地域来てほしいみたいな声とかもいただければ嬉しいですね。
本当ですね。本当に、その通りです、
うん。そしたら多分近くに誰かいたりとかさ、なんか、機会を見つけて、我々が企画していくとかもできるだろうし。
うんうん。そうですね。それで言うと公園、
うんうんうん、
なんかも近くの方には呼んでいただいてるんですけれども、
うんうんうん、
私があんまり旅嫌いっていうのを皆さん分かっているのか、
はいはい、
うん、遠いところからはねお声掛け、いただいていないので、
なるほどね、
いい、うん、公園もぜひね、沖縄から北海道まで行きたいと思いますので。
ああ素晴らしい。私旅好き合宿好きなんで、うん、もう本当に
そうですよね、
はい、旅好き宴会好き合宿好きなんで温泉好きだと、はい、皆さんよろしくお願いします。
温泉ね、
はい、
はい、じゃあ今年はそんなね、形で2人でアンギア楽しんで皆さんにね、できるだけ多くのこのポッドキャストのリスナーさんに、うん、リアルでお会いするっていうことをね、
うん、
ちょっとテーマ目標にしていきましょうかね。
いい、お声掛けしていただいて実際そこで会えたら、うん、その人にも参加してもらって収録したいですね。
うん、いいですね、いいですね、現地でね、
ね、
うん、本当本当
いい、
やっぱりねリアルがいいですよね。
いや、やっぱ会うと話だって会うとまたなんか全然違う感じありますよね。いや、
うんうん、全然違う感じでありますね。
素晴らしい。絶対私はさえさんを目的地まで時間通りにお届けするということだけは、はい、
じゃあ、はい、よろしくお願いします、
はい、いやありがとうございます。あとは何かありますか、はい、目標やりたいこととか。
ね、今年やっぱりちょっと世界が揺れるかなと思っているので、
お、
皆さんに真実の情報をね、お伝えしていきたいと思ってます。
なるほど。今までのは違ったと。
今までは真実の情報はですね、クローズドな受講生さんにしかお伝えしてなかったんですよね。
おお、そんなあるんですか、真実なんかあるんですか。
やっぱりねちょっとあるんですよ。それがまあ公に言っても大丈夫な感じになりつつあるなっていうのも感じるので、より多くの方にですね、
うん、
より真実を届ける、でいろいろ情報が交錯してくると思いますので、
はいはいはい、
今年の前半ですね、
うん
うん、その中で、情報にかく乱されて不安になる、
うん、
方のお役に、正しい情報を届けるっていう観点からお役に立てたらいいかなと思ってます。
いやーすごいドキドキしますね、うん、どんな真実があるのか。はい、そのこと言われると、
はい、
いいですね。
まあそういうその、先にあるのは資産を守っていくっていうね、
うんうんうん、
資産を守るってなんで大切かというと、うん、自分の人生を自分で納得するように生きるっていうことをするために、
うん、
資産あるとお金の不安がなくなるんで、
うんうんうんうん、
より自分の人生にエネルギー注げるんですよね。で、まあ、仕事も、お金のために我慢するっていう働き方から、自分の価値観に合った仕事をしていくっていう、ことにシフトをするきっかけになるので、
より価値観に
きっかけになるというか、邪魔になっていたものがなくなる、足かせがなくなるんですよね。で実は価値観に合ってるものの方が、
うん、
最初はちょっと怖いかもしれないんですけど、
うん、
最終的には収入も増えていくんですよ。
わかる気がする、
うんうん、なので最初は減ったりとかちょっと怖いなって思うかもしれないんですけど、
うんうんうん、
そこを、まあ、その日暮らししてるとやっぱり、現実的に仕事を変えたりって難しいじゃないですか、
うんうんうん、
ですけど、まあ、資産があればそれも、滞りなくできるんですよね、
うん
うん、なので資産を構築するっていう、目的のための、まあ、情報、正しい情報を、お伝えする であとは経営者の方なんかには本当に見通しの見極めを誤るか正しいかで本業の、ね、方向性が変わってくるそんな局面だと思いますので、
うんうん
うん、その経営者の方の、経営方針を決めるための、見通しの情報みたいなのもね発信していけたらなって思ってます、
うん、すごいやっぱね、うん、どういう情報をねどういう解釈でこう入手するかってやっぱすごい大事ですもんねきっとね、
うんうん、そう思います。
いいですね。ぜひ皆さんこれからも、はい、ポッドキャスト含めてチェックしていただければ嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、
そういえば年末に、はい、100人100日チャレンジのインタビューしていただいた動画ありますよね。
はいはいはい。
あれってポッドキャストの皆さんにも見ていただくことはできるんでしょうか。
ああ、ぜひ YouTube に載せようかなと思ったし、でもこっちで流してもいいですけどね。どっちでもいいですけど。
あ、そしたら YouTube にアップしたものの URL を解説に貼っておきましょうかね。
あ、OK です。わかりました、
はい。
100日間で価値観に生きるためにはみたいな感じでね。はい。
そうですね。
さやさんにインタビューさせていただきまして。
はい。姿もね、見ていただけますので。
顔出しで、はい、話させていただいてるんで。
うん、出てますよね。はい。
普段はちょっと私は顔出さないようにしているんですけど。
はい、そこで価値観に生きると、具体的に、どうなるんですかっていうお話とか、
うん、
100日で100人価値観に生きるためにはどうしたらいいんですかみたいなねお話をさせていただいてるんですよね。
いや、めちゃくちゃいい話でしたよ本当に。
そうなんですよ。安井さんのねやっぱり質問の投げどころがすごくいいんですよね。
ありがとうございます。なんかさやさんのこうして6年ぐらいかなってところで話してるじゃないですか、
うん、
だからね俺としてもそのなんだろうこの話もう聞いたよなみたいな話とか、
うんうん、
なんかこの話聞いてまた飽きられちゃうんじゃないかなみたいな話とか、
うんうんうん、
なんかそういうことをやっぱ毎回悩んでこうテーマ設定とかね一緒に考えさせていただいたりとか、うん、質問とか考えてるんですけど、う
んうん、
でこの間の質問のこの間の回ってどちらかというとそのまだ紗友さんのことを知らない人向け
うん、
を意識してやったんですね、
うんうん、
でもそしたらなんかそれはそれでですねちょっと私も楽しくて、
うん、
なんか、
うん、
新しい気づきもあったりとかして、
うん、
だからさやさんの話めちゃくちゃ聞いてるよみたいな人もまた改めて聞いてみるとあこういう観点なのねみたいなの出てくると思ってちょっと本当
あそうなんですよね、うん、そうなんですよ。私もそういうふうに聞かれたらこういう回答になるよねっていうね今まで説明してなかった切り口で説明することができたので、
うん、
うん、
それはそれで面白かったなと思うんで、はい、じゃあ貼っておくんで、うん、ぜひ皆さん聞いてみていただければ
と思います。はい、ぜひね聞いていただきたいと思います、
はい。
価値観出したら仕事変わらなきゃって思ってる方、そうじゃないよっていう話とかもねさせていただいてる。
うん、うん、そう、うん、価値観出しておしまいじゃなくて、その先どうその価値観を生かしていくのかみたいな話とかもちょっとお伺いしているんで。
う
ん
そうですね、
価値観ね、そうまだ出してない人ももちろん見ていただければと思いますし、うん、もう見たよっていうか、もう出してるよっていう方もね、ぜひ見ていただくといいんじゃないかなと
思い
ますね。
はい。うちわでね、別に褒め合ってるわけじゃないんですけども、やっぱりですね、たくさんの方に私もインタビュー、していただいてるんですが、
はい、
なかなかね、こう、喋りにくい方もいらっしゃるんですよね。うん。
はい。
なので、ねうん、本当に掛け値なしでね、やすしさんのインタビュー力っていうのはね、とても高いんじゃないかなと思って
ます
、ね。
いやありがとうございます。ちょっとそういう意味で言うと、はい、今年はちょっとインタビュー的な活動もちょっと増やしていきたいなと思うんで、
うんうんうん、はい、
打って出ていこうかなと。
打って出るね。はい。はい、じゃあ、35歳と還暦マイナス1歳の私たちのね、このポッドキャスト人生戦略会議、2023年も、ご愛顧いただければ嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。さやさん、はい、今年はないんですか？告知みたいな最初の。
そうですね。メルビーイングの講座が、うん去年から引き続き、募集しているかと思いますので、もし満席になっていなかったらですね、ちょっとチェックしてみていただければと思います。
はい、
そして学校の方の募集も、1月、早々に始めますので、また始めたら皆さんにお伝えしたいと思います。
いいですね。ぜひ価値観を 用意してお待ちいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、
あ、今思いついたんですが、
はい、
あの新春特別プレゼントしたいと思います。
お、
はい、
新春特別プレゼント、お年玉的な、
はい、お年玉的な、
はい
はい、あの価値観まだ出していない方、
はい、
価値観と、欠落感から出すワーク、価値観と欠落感のワークというのがセットであるんですけれども、
はい、
それをですね、抽選で、10名の方に 20% オフで提供させていただきたいと思います。
いいですね。なかなかね、こういう機会はチャンスだと思いますんで、
はい、クリスマスね、ちょっと何もしましたね、クリスマスのプレゼントもさせていただきましたが、はい、はい、あの新年もさせていただきたいと思います。
素晴らしい。じゃあなんかまたこれもフォームかなんかに入れていただいてっていう感じなんですかね、はい、
そうですね、解説のところに、上げておきます。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、安さんの方は引き続き、
はい、
100チャレ、
はい、もうですね、多分募集は閉まっているタイミングなんじゃないかなと思うんですけど、
あ、なるほど、
そう、でもやっぱみんなのチャレンジをね、こう促進していければっていうのを今年も作っていければなと思いますんで、
はい、じゃあ引き続き、あの私たちの活動をね、チェックいただければと思います。皆さんに、はい、必ずやお役に立てる、活動を、していきたいと思っています。
はい、
はい、ありがとうございます。では、今日、新年初の、放送ですね、これで終わりにしたいと思います。来週は14日ですね、また14日にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
人生デザイン構築学校では通年募集を開始しました。1日入門講座&説明会、こちらにご参加いただくと、学校でどのような授業を受けることができるのか、体験をすることができます。そしてカリキュラムはどのようなものなのか、中に入っている方はどのような人がいるのか、さらに卒業後の人生はどのような人生が待っているのか、そういったことを体験学習、そして説明を聞いていただくことができます。毎月2回ないし3回開催しますので、これまで半年または1年待っていただいていた方も、ぜひ直近の入門講座&説明会にご参加いただければと思います。特典もご用意しています。こちらで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。